お疲れ様です。ということで、読者の方からいただいたリアルな、文章を持って、フィードバックしていきます。重ねていますけれども、私はこの人の人格を否定しているとかそういうことではなくて、まあ、プラチナだからわざわざこんなこと言わなくても大丈夫だと思いますけれども、本当にこの人が、まあ、いつか本当に会うことがあれば直接お話しして、人生変わってくれるといいなという願いも込めてお話ししていきます。私が読んでいて気になる点はまず前半ですね。横山由紀さんの成功論でおっしゃっているように、全てのことに対して意識を分散して一定に向かないというのも行動量が足りないこと、つまり何らかのエネルギーが小さすぎて自己価値を持てず怠け持っている、その原因にはまさに家の中のごちゃごちゃ、つまり流れを良くするために学びたいと思います。もう何言ってるかわからないですよね、まず。で、意識が分散している、一点に向いていない、行動量が足りない、なんで何が何でものエネルギーが小さい、要はエネルギーが小さい、自己価値を持ってない、怠け者になっているということで、まあどれもらしからしい、内容なんですけども、結局原因が分かってないんですよね、この人。多分あれもだろう、これもだろうって言ってるけども、です。で、これは鉄則なんですけど、脳みそってやっぱ思ってる以上に能力は、脳っていうのは力があるんだけれども、短期的な、活動っていう意味で言うとですね、やっぱ一つのことに絞らないと無理なんですね。なので、この人は、結局何で自分、そもそも何が問題なのかがわからないですし、何に悩んでるかがわからないし、その悩みがあったとしても原因は何なのかっていうのはやっぱ断定していくべきですよね。そう考えると、正しい文章の書き方としては、私が、思うには、成功の中で言っているこの点について、大事だと思うと。なので、自分は家の中が汚いので今回動画を買うっていう言い方だとすると、この方の脳みそもすっきりして、動画を買ってみた時にさっと行動に移せるわけですね。でもこれもごちゃごちゃしてるのでわからないという感じです。まあ自分でも言ってますけどね、そういうふうに。で、結局これ何が言いたいかというとですね、この人言った通り原因が分散してますよね。さっきも言った通り、意識が分散してる、一点に向かない、行動量が足りない、エネルギーが小さい、自己、価値を持っててない、怠け者だっていろいろ言ってますよね。で、こういうふうに原因が分散していると、情報に触れた時に、リカーシブになってないので、キャッチできなくなってしまうわけですね。だから、まあ、この人に言いたいことは分かるんだけれども、じゃあ自分が動画を実際に買って、それをものにするって時には、こういうところに書く文章も一点に絞った方がいいわけです。これを結構ワイヤレスに入りたての人は結構これやる傾向があって、日報がもういっぱい書いてあるんだけど何書いてあるかさっぱり分からないっていう方やっぱいらっしゃるんですね。で、やっぱそれが毎日毎日日報を書いてると分かりやすくなってきて、そこら辺からまあ学びの成果が出始めるということなんで、やっぱ文章の書き方っていうのはすごく大事ですね。なんで、お子さんなんかがいらっしゃる場合って、まあ、ちっちゃい子なんて特にね、こういうの、教えると浸透力が早いので、ぜひやってほしいなと思うんですけども、お子さんもああだこうだわーって言いますよね。そしたら結局じゃあ何が言いたいんだっていうふうに聞いてあげるといいんですよ。一つに絞れと。で、これだって言ったら、じゃあそれでいこうっていうふうにやっていくといいわけですね。一点に必ず絞らせるっていうことは大事で、なので私もこれ特に TOEIC の時聞くんですけども、やたらあれだこれもあれもこれもっておっしゃる方いるんですけど、じゃあ結局その中で一番大事なこと言ってくださいって私は必ず聞くようにするんです。そうするとそれでもやっぱあだこだこだこだって言うんで、いやいや、もうとにかく待ってくれと、一つに絞ってくれって言って、不服ながらその人が絞るわけですね。そうすると、じゃあそれを切り口に説明していくと、本人もよく分かって理解して、テストがスコアが上がるわけです。なので一点に絞るってことはすごく大事です。で、それから後半私が気になったのが、成功、まだ成功のはインストールに時間かかりそうですがって書いてあるんですよね。で、こういうエクスキューズを書く人っていうのは、まあ、間違いなくうまくいかないわけです。要は自分で勝手に時間がかかるって決めてるわけですよ。でも、もしこの人が、1日、例えばですよ、年収トップ1%の4日ずつ進めてったら、3ヶ月のコースが、90日のコースを1日4個分、4日分やっていくわけですから、1ヶ月足らずで終わるわけですね。そうすると時間かからないわけですよ、インストールに。なんでこういう自己制限をかけてるし、小さな達成感から積み上げていきますっていう、なんかもうこの、 インストに時間かかりそうで、小さな達成感が積み上げていきますという時点でもう時間がもうかかってるなって感じがするんですよね。です。で、そんな感じかな。まあ、もっと細かく言っちゃうと、家をパワースポットに、心が動きましたっていうところなんですけども、潜在的にはこれ相反してるんですよね。小さな達成感から積み上げていくってことと、家をパワースポットにするにって、本当に小さな達成感から積み上げていくことにフォーカスしてる人であれば、セルスルタを読んだ時に、メソッドの方に気がいくんですよ。例えば、特典の、仕事アップ術のための、風水っていうか、まあ何家事術とか、そういう特典つけてるじゃないですか。そういうとこに気がいくんですよね。だけども、家をパワースポットにっていうところに心を響いたっていうのは、やっぱりこう、一発逆転、現世利益的なところをやっぱ潜在的にまだ求めてるんだなって感じがするんですよね。つまりこの人はどういうことかっていうと、自分は変わりたいんだけれども、自分に自信がないわけですね。自分の力で自分を変えるってことに、自信がないから、何か、自分の力量関係なく変えられるいい方法ないかなって探してるわけです。いや、いい人なんだと思いますよ、この人絶対。だけどそういうふうに考えているから、やっぱそれ端々に出てくるわけですね。本当に小さな、繰り返しますけども、小さなことから積み上げたいって潜在的に思ってる人はこの書き方をしないと思うんですよ。なぜなら私そういうふうにセールスレターを作ってるからなんです。なので、この人やっぱりまだまだなんだなって感じがします。なので実際この人がやるべきは、本当に強制的に、こういう人は本当ワイヤレス入った方がいいんですよね。強制的に毎日行動して、行動したら自分ってできるんだっていう自信を持つことが大事になってきます。ということで、こんな分析できましたでしょうか。もし、こんな分析もあったよなんていうことがあったら、チャットの方で、個別じゃなくて全体チャットにぜひ送ってみてください。そうするとみんなでディスカッションもできるんで、私もまだ気づいてないところあると思いますし、ぜひ教えてください。以上です。